皆さんおはようございます。礼拝の前にちょっと、まあ今日は使っている生産キットが一応デモンストレーションしようと思います。後で、もう池田先生も説明がありますけれども、このキットは、まあ、いろんな教会または海外または大会議の時に、使っているようなものです。私たち使っているのは、下の方はブドウジュース、そのブドウジュースの上にちょっとウェイファーもあります。そのウェイファーが口に、置いているとか溶かす、だからパンではなく溶かすですね、自然に溶かすものだから違っている感じとも思います。そしてだから2つのフタがありますね。上のフタはプラスチックで取ったら、1円玉のような小さなウェイファーありますね。口に入れてちょっと溶かすということです。そして次はちょっとフォイルのようなものがちょっと降りてそして引っ張るとマスク外して飲むという簡単です。それ2回目はちょっと難しいかもしれない、だからマスクのままに、やってみてください。こぼれないように希望を持っていますけれども、1回目だからその可能性ありますね。ティッシュとか何か置いてくださいね、もし不安あります。ごめんなさい、はい、いいですか、もし後で使います。
おはようございます。2021年10月17日の礼拝を始めたいと思います。招きの言葉詩編68編3節から4節を司会の者がお読みいたします。しかし正しい者たちは小躍りして喜ぶ、神の御前で喜び楽しむ、神に向かって歌い皆を褒め歌え、雲に乗って来られる方のために道を備えよ、その皆は主、その御前で喜び踊れ。司会の者がお祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。この聖日の朝、私たちを教会に呼び集めてくださり、共に礼拝を捧げられる恵みを感謝します。今日は池田創造牧師の奉仕を通してメッセージをいただくことができ感謝します。また久々に聖餐式の中でパンとぶどう酒をいただく恵みも感謝します。毎月送り出していただいている札幌国際キリスト教会にも感謝します。神様、私たちは救われる前には自分で背負いきれないほどの罪の負債を負っていました。しかし神様の一方的な憐れみと恵みから、イエス様の十字架の死によってその負債をすべて消してくださいました。そしてすべての罪から自由にされましたことをただただ感謝します。ありがとうございます。この恵みに報いることができるように、 一人一人の賜物を用いて主の前に進み出て奉仕させてください。今年度から私たちの教会は無牧の中で歩んでいます。人間的な弱さゆえに心配や不安はつきませんが、しかしいつも私たちの傍らにイエス様がおられて私たちを守り導いてくださっていますことを覚えます。また共に祈り支え合う兄弟姉妹が与えられていることも覚えます。ありがとうございます。神様、どうかライターハウス教会にふさわしいリーダーが与えられますように。そしてその間、神様から引き離そうとするサタンの誘惑から守られますように。主を見上げ、主を見失わないように私たちを守り導いてください。各家庭でインターネットを通して礼拝を捧げておられる兄弟姉妹もおられますので、神様の恵みと導き、そして平安がありますように。今日のメッセージが聖霊様の助けによって一人一人の心に届けられますように。そして聞く者の心を開いてください。恵みに満たされ今週も歩み出せますように。そしてまた何よりも神様の栄光がなされますように。全世界で行われている主の日の礼拝を祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは賛美をいたしましょう。 それでは使徒信条を告白しましょう。お立ちできる方はお立ちください。使徒信条。
私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者を裁かれます。私は聖霊を信じます。清い公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
お座りください。それでは聖書をお読みいたします。創世記2章4節から14節まで、旧約聖書第3版の方は2ページ、2017年版は6ページです。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時のこと。地にはまだ野の灌木もなく、野の草も生えていなかった。神である主が地の上に雨を降らせていなかったからである。また大地を耕す人もまだいなかった。ただ豊かな水が地から湧き上がり、大地の全面を潤していた。神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。神である主は東の方のエデンに園を設け、そこにご自分が形作った人を置かれた。神である主はその土地に見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を、そして園の中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がエデンから湧き出て園を潤していた。それは園から分かれて四つの源流となっていた。第一のものの名はピション。それはハビラの全土を巡って流れていた。そこには金があった。その地の金は良質で、そこにはペドラハとショハム石もあった。第二の川の名はギホン。それはクシュの全土を巡って流れていた。第三の川の名はティグリス。それはアッシュルの東のを流れていた。第四の川、それはユーフラテスである。それではエデンに置かれた人と 題しまして池田創造先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。今朝も皆さんと共に聖書から神様の言葉に聞けることを感謝いたします。牧師のいないこの1年間皆さんの信仰と体が守られるようにお祈りしていますし、本当に祈られたようにふさわしい牧師がまず招聘されるように、続けて祈らせていただきます。今月だったかな2週ほど前に、ユー・チュンヨル兄弟とお会いしました。皆さんによろしくということですけれども、今仕事が決まりそうだということで、最終面接まで行っています。アキコ姉妹も徐々に体調が良くなっているようです。まだ同じ住まいにで生活されていますけれども、続けてお二人のことも覚えてお祈りいただければ幸いです。それではお祈りを持って御言葉を語らせていただきます。天の父なる神様、2021年10月17日の主の日、イエス様が十字架につけられ3日後によみがえられたこの記念の日に、薩内ライトハウスキリスト教会で、またオンラインを通して礼拝を捧げる恵みに預かり、心から感謝いたします。あなたの民はあなたの言葉によって導かれる民です。あなたが雲の柱、火の柱となって前を進まれ、その開かれた道を歩むように神の民は招かれています。どうぞ御言葉が人生の指針となりますように、私たちの築き上げる人生の礎となりますように、どうぞ御言葉によって私たち一人一人を養い、神様あなたと出会い、あなたに取り扱われ、また新しい習慣あなたに派遣される恵みに預からせてください。ひととき見てお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。説教の始めに詩編27編4節の御言葉を読ませていただきます。どうぞお聞きください。詩編27編4節、一つのことを私は主に願った、それを私は求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎその宮で思いを巡らすために。私は自己紹介の時に、1年ほど前お話ししたかもしれませんが、15歳で、住み慣れた十勝を離れアメリカの高校に行きました。決して高い志を持っていたからではありません。進学するにあたっていくつかの選択肢があって、オクラホマ州の田舎にある修道院のようなキリスト教の小さな高校、今はもうなくなってますけれども、に行くことになりました。英語力ゼロでの留学です。本当に中学校では何も勉強しなかったので、とても厳しい現実が待ち受けていました。最初の1年間は Can I と May I しか使えなかった記憶があります。コミュニケーションが全く取れないということは、友達もできない、疎外感を勝手に味わっていました。なんとかなるだろうと思って日本を出ましたが、なんともならない現実、片手に辞書を持って、会話しようとももちろん追いつかないですよね。調べている間に次の会話に行っているわけです。おまけにホームシックにもなるわけです。ある日の夜、絶望の淵にあった私は夜空を見上げていました。夜空を見上げていると、不思議なことに、あれ、十勝でも見たオリオン座があるのではないか ということに気づきました。何か吹っ切れた思いをした時でありました。自分の弱さを認め、神の偉大さを知ったことで重荷が軽くなった。自分は自分の家にいなくても、神様が見ている、神様の家にいることの確信が与えられたと今振り返るならば、そういうことだと思います。自分はどこにいても主の家に住んでいる、実家から離れたところにいても主の家に住んでいる、神の支配の下で歩むことはなんと幸いなことかと思います。私たちはコロナ禍でそのようなことを経験していると思います。教会で礼拝を捧げられないという緊急事態ですね。礼拝って不要不急なんですか。いろんなことが問われます。それはやっぱり主の家に集まって礼拝を捧げたいという思いがあるからだと思います。私たちは今日主の家に住まうことの素晴らしい恵みを教えられたいと思います。最初に創造された人間が置かれた環境はある意味主の家そのものでした。エデンの園イコール主の家と言っていいと思います。主の家に住みたいという思いが私たちのうちに備わればと願います。創世記2章4節から6節で改めてですね、人間が創造される前の創造の記事について記されています。まず4節お読みいたします。創世記2章4節、これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時のこと。ここの4節で注目したいことは2つあります。それは主、いわゆるヤウエですという言葉です。神様の名前が聖書で初めて登場するのがこの2章4節です。この主という神の名前は特別に神ご自身が創造された人間との関わりにおいて用いられます。主というお方のみが人間と愛の関係を築き上げることができる。後にイスラエルの民と恵みと誠をもって契約を結び導くお方として強調するときも主という神様の名前が使われました。主というお方がどういうお方なのか、聖書全体を通して、教えられていますが、創世記2章から主という言葉が使われているという事実に目を留めると、主なるお方は偶像の神々ではないということが明らかであると思います。主と名乗られる神様は創造主であり、生きて働かれるお方だということ。この創造主なる主が特別に人間と関わってくださることがこの2章4節以降強調されています。そしてその3章終わりまで、その主という名前の前に神であると説明がなされているんですね。神である主、主というお方が神であることを、創造の御業を実現された神であることを読者である私たちにも覚えておいてほしかった意図が見えます。もう一点4節で気づかされるのは、神である主が地と天を作られた時のことという4節後半の表現です。4節前半は天と地とありますね。しかし後半では順番が逆転し、地と天とあります。こういう細かなところを見落とさずに大切に読み込むことで、神様のことを少しでも知ることができれば大きな喜びにつながります。 皆さんも嬉しくなっていただきたいと思いますけれども、まあ、この表現をどのように考えるか、まあ、五節以降を読み進めていく中で分かることが多くありますが、地上のすべての生き物を司る人間の創造を再び詳細に記すために、つなぎの役割を果たしているのがこの4節です。皆さん、ご承知のように、1章で天地創造は完結しています。終わってるんですね。6日目の人間の創造も終わっています。しかし、人間の創造だけが2章において再び詳しく説明されています。それは地と天という順番からも強調されていることですが、この地上に焦点が合わされているということです。今日はその前半部分、人間がどのような環境に置かれたかを改めて確認したいと思います。5節と6節お読みします。地にはまだ野の灌木もなく、野の草も生えていなかった。神である主が地の上に雨を降らせてなかったからである。また大地を耕す人もまだいなかった。ただ豊かな水が地から湧き上がり、大地の全面を潤していた。この箇所のみを読むとですね、人の創造は第4日目の植物の創造より先立つものかのように見えるわけですね。しかしそうではないんです。少し先の2章15節先じゃないですね、後ですね、2章15節見ると、神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせたとあります。エデンの園において人間の労働が意図されていたということなんですね。これ堕落前ですよ、皆さん。堕落前でも労働があったわけです。ですからこの2章5節6節のものは自然に生えている植物のことではなくて、人が耕し種をまき、そうやって育つ食物がまだ芽を出していないということが言われていると考えられます。地と天は創造された。人の創造に至るまで、でも人の創造に至るまで地上に雨が降らず、土地が耕されることもなかったということです。人は耕すけれども、神である主がご主権のうちに雨を降らすお方だ。労働の中でも神の恵みを覚えるように人は作られています。ですから、人は収穫の恵みに預かるときにも神様に栄光を着さなければいけないわけです。堕落後の労働は3章19節にあるように、顔に汗を流して糧を得るというものでした。けれども堕落前の労働はただ幸いに満ちた労働の喜びだけがあったということです。土地は呪われていなかった。苦しんで職を得る必要がなかったということ。ですからこの2章の労働は日々の糧を得るために私たちが体験する労働とは全く異なるものだというふうに理解していただきたいと思います。そして人間の創造について言及されています。2章7節、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。とても大切な箇所です。人間は大地の塵から創造されました。大地とはヘブル語でアダマーと言いますね。アダマーの塵からアダム、人が形作られました。 日本では人が亡くなると土葬ではなく最近は火葬にされますけれども、火葬された後収骨し、またその後納骨します。昨日実は納骨式がありましたけれども、この骨を見るときに、この間まで生きていた人が塵になっていく現実を私たちは目の当たりにし、本当に複雑な思い、悲しい思いが湧いてきます。でも聖書にある通り、人間は土に帰るものであります。人間の物質的な価値を計算した人の記事を見たことがあります。70キロの人間で換算すると次のようになるようです。水が52キロほど、炭なんでしょうかね、12キロ、カルシウムが 1.5 キロ、リンが400グラム、硫黄が180グラム、他アルミニウム、鉄、銅など微量あるようですけれども、それら全部合わせた合計金額は1000円ほどであるという衝撃的な結果ですね。要は物質的に見ると人間はほぼ価値がないということです。しかしそれが神の創造の御業の証でもあります。人間には科学的な物質が存在しない、自然のもので出来上がっている。人間は神様が創造されたもので、成り立っているということです。人は大地の塵で神様によって形作られた。突然変異や進化はないということです。先ほど引用した創世記3章19節をもう一度お読みしたいと思いますが、3章19節、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから、土の塵に帰るのだ。これは人間が罪を犯したゆえの結果であります。肉体の滅びが約束されています。しかし今日創世記2章の箇所で私たち覚えておきたいのは、塵で形作られた人間に神である主はその鼻に命の息を吹き込まれたという事実です。その物質だけでは何の価値もないけれども、神が一人一人の鼻に命の息を吹き込まれた、驚くべき奇跡がここで記されています。今生きている、地上で生きている人間のは全て神に命が与えられたものである。神の息が与えられたものです。全ての人間は土の塵に過ぎませんが、神である主によって命あるものとされているということです。今日イスラム教徒の方々は祈りを捧げるとき顔を地面につけますよね、つけていますけども、私たちはこの礼拝でそういうことはしませんが、本来礼拝を捧げるということはひざまずくということ、土下座するということですね、神の前で。でなぜひれ伏すかというと、口に塵をつけるからなんですね。口に塵をつけることが目的としてあります。地にひれ伏し口に塵をつけるのは、自分たちは塵から取られたことに過ぎないことを真摯に認める行為です。塵に過ぎないからと、自己卑下することはないですね。自分は無価値だと、そういうことではないんですが、この塵から創造された人間に神ご自身の命の息が吹き込まれるほど、神にとって人間は特別な存在である、愛の傑作であることを覚えるわけです。でもやはり人間は塵に過ぎない、聖なる神の前ではひれ伏す存在でなければいけません。有名なヨブの告白をもう一度思い起こしたいと思います。ヨブ記の1章 20節から22節お読みします。どうぞお聞きください。この時ヨブは立ち上がって上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこれらすべてのことにおいても罪に陥ることなく、神に対して愚痴をこぼすようなことはしなかった。ヨブは口に塵をつけてこの言葉を告白しました。全財産が奪われ、愛する家族の命も奪われた。自分自身の体も大変な状況に置かれていた。けれども神への信仰は捨てませんでした。ヨブは命が神のものであると確信していたからです。火葬された人間の骨には魂はありません。地上での肉の滅びの後の魂は神の御手の中にあります。生きている間に創造主が命を吹き込んでくださったことを私たちは知り、また信じきるものでありたいと願います。塵に過ぎないちっぽけな人間に特別の愛情を覚えられ、人間をこよなく愛し、憐れみを持ってとことん関わろうとされるお方がいること。そのお方は主という名をお持ちであること。私たちは口に塵をつけながら神である主を礼拝し続けたいと思います。創世記戻りまして2章8節お読みいたします。神である主は東の方のエデンの園に、エデンに園を設け、そこにご自分が形作った人を置かれた。エデンという美しい言葉がここで出てきます。けど残念ながら今私たちの世界では乱用されています。数年前街を歩いていたらスナックエデンとかですね見たことがありますけれども、エデンはお酒を提供する場所ではありません。エデンという言葉そのものには水の豊かな供給のあるところ、なんかアイヌ語みたいですよね。アイヌ語でもそういうのありますけども、水の豊かな供給のあるところという意味があります。そして二義的な意味としてはエデンには喜びとか楽しみといった意味も備わっています。このエデンという場所の中に神様は人間を特別な場所に置くことを望まれました。人間のために園を設けられたわけです。まさに楽園ですね。楽園です。人間が楽しむための園、生きるための園。神である主はその肥沃で麗しい領域に人を置かれました。人のために特別に神である主が備えられた場所です。人が神と交わる特別な場所。このイメージがやがて神の幕屋とか神殿の雛形となっていくわけです。また天上の神の御住まいをモデルとした領域と言ってもいいですね。この場所で人は大胆に神である主と交わることが許されました。この領域に足を踏み入れ、聖なる神様に何のためらいもなく違和感もなく近づくことができました。汚れのゆえに死ぬこともありません。自由にしていられたわけです。神の臨在の中で必要の一切が満たされていました。何よりも素晴らしいことは神の愛を一身に感じることができました。乳幼児が母親に抱かれている感覚に似ているものがこのエデンの園にあったと思います。 エデンは人間が神によって愛され守られ安心していられる場所であったと言えます。そのまさに神の恵みと愛で満ちている場所、神との親密な交わりを喜び楽しめるエデンに人は永遠に生きることができました。神は永遠ですから、神と交わる人も永遠なんですね。いかにエデンが素晴らしい場所であるのか、続けて記されています9節から14節ざっとお読みします。神である主はその土地に見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を、そしてその中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がエデンから湧き出て、そのを潤していた。それはそのから分かれて四つの源流となっていた。第一のものの名はピション。それはハビラの全土をめぐって流れていた。そこには金があった。その地の金は良質で、そこにはペドラハとショハム石もあった。第二の川の名はギホン。これはクシュの全土をめぐって流れていた。第三の川の名はティグリス。それはアッシュルの東を流れていた。第四の川、それはユーフラテスである。エデンには果実をもたらす木が多くありました。食べるのに困らないですね。またエデンの一角にあるそのの中央には特別な2本の木が植えられていました。他の木と同様に実を結んでいました。まあ、私たちは後に神様からの命令があって知っているのは、これは禁断の木として知られているものですね。この木から実を取って食べてはならないと。しかしこの2本の木も他の木同様に良いものでありました。良いもの、毒などの悪いものは一切存在しない。神である主は人のために良いものしか備えられなかったことがわかります。主なる神である主は決して悪いものをお作りになることはないわけです。主という呼ばれる神様はそういうお方であり、それは今に至るまで決して変わることがありません。神様が良いものしか与えてくださらないことをイエス様も教えています。マタイの福音書7章11節お読みします。どうぞお聞きください。このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。私たちの人生には多くの試練があります。でもそのような試みの中で決して忘れてはならないことは、主はいつも良いものを神を信じるために備えてくださるという信仰です。主に対する信頼とは、神の愛を決して疑わないこと。私たちはすぐに環境の奴隷となってしまいます。自分の周りの状況が思わしくないときにすぐに反応してしまう。その状況に応じて神の愛を疑ってしまう。そして神を悲しませてしまう。私たちはどんな境遇に置かれていても、神はどこまでも私たちを愛してくださること、とことん私たちに良いものを与えようとされている神である主であることを覚え続けたいと思います。エデンの園は神の人に対する愛情表現そのものでした。そこに人を置いて、神ご自身の恵みの中に永遠に居こわせようとしていた特別な場所でした。 神の身思いの現れがエデンの園だったわけです。10節から14節まではこのエデンの園にあった場所の地形が記されています。豊かな湧き水があったことから一つの川をエデンは生み出していました。それが4つの源流となりました。エデンから流れ出る川には良質な金の鉱脈や宝石があると述べられています。それぞれの川の名前と、まあ、現在のものをここで対応させることはできません。エデンがどこにあったかはいろいろな説がありますが分かりませんし、これからも分からないと思います。ただ大事なことはエデンが水源であるということ、要は神の命の恵みがそこからあふれ出ていることを表しているわけです。神である主は地球上の最も素晴らしい環境がある場所エデンにおいて大地の塵から人を形作り、命の息を吹き込まれ、生きるように、永遠に生きるようにしました。エデンに置かれた人と説教台をつけましたけれども、それは神である主の限りない永遠の愛と恵みに囲まれ、神と親密な交わりを持つ場所エデンの園に命の息を吹き込まれた人が置かれたというふうに言い換えることができます。まあ、このエデンの園の素晴らしさ、またその特別な場所に置かれた人間の歩みを見るときに、最後コリント人への手紙の第2、4章6節と7節の御言葉を聞いて終わりたいと思います。第2コリントの4章6節と7節、闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。私たちは土の器です。大地の塵から創造された者たちですから土の器です。その土の器に命の息を神様が吹き込んでくださり、私たちは生きるものとされています。キリスト者は6節にあるように神の栄光を知る知識をこの土の器に入れるようにパウロは教えています。土の器である私たちは弱い存在です。簡単に壊れてしまう、力がない。しかし私たちのつまらぬ土の器の中に命の息が神様によって吹き込まれました。息というのは御霊と言ってもいいですね。聖霊なる神、聖霊なる神様が私たちのうちにおられ、神の栄光を知る知識で満たしてくださる。私たちはまず自分たちが大地の塵、土の器に過ぎないことを認めるものでありたいと思います。そしてこの土の器に永遠に残るものをいただける恵みに預かれること、聖霊なる神様の内在があることを感謝したいと思います。この土の器にお金とか名誉とか一時的な快楽をもたらすもので満たそうと思わないように、命の息を与えてくださった神様を知る知識で満たしたいと願います。イエス様の十字架と復活という宝を土の器に入れ、そして永遠の命の印である御霊を心に招き入れたいと思います。そうやって自分の体が聖霊の宮となる、自分自身がこの世にあって 主の家であると告白したい。私はいつも聞かれるんですね、先生、エルサレム行ったことありますか、イスラエル行ったことありますか。ないですと、ほんの少しだけ行きたい気持ちはあるんですけれども、行く必要はないんですね。私たちはこの場所で神を礼拝し、私たち自身が神の家であるからです。主の家に住まうこと、主の家でに居続けることが私たちの憧れ、唯一の希望となるように祈り願いたいと思います。お祈りをもって御言葉の時間を終わります。天の神様、主の家に住まわせてくださることを心から感謝いたします。そこは私たちの想像をはるかに超えたエデンの園のような素晴らしいところです。神様、あなたの愛を一身に感じられる場所です。どうぞその主の家を憧れとし、唯一の希望としてこの地上での歩みを全うさせてください。そしてそのような素晴らしい主の家の前味を味わわせていただけるこの教会の歩みを祝福してくださるようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ここでちょっと換気をしていただきたいと思います。賛美が終わったら締めていただきたいと思います。じゃあ応答の賛美をいたしましょう。
願い求め
それではこれから聖餐式を行いたいと思います。池田先生、よろしくお願いします。
ただいまから主イエスキリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるときにパンを裂き、祝福して後弟子たちに与え、杯を取って弟子たちにお与えになり、ご自身が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。聖餐式を通して私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを覚えさせていただきたいと思います。コロナ禍で多くの教会が聖餐式に臨めない状況が続いて、ライトハウス教会でも久しぶりと聞いています。でここで強調させていただきたい2つのことがあります。聖餐式はイエス様の命令であるということ、イエス様ご自身の御業を覚えるために教会が取り組まなければならないもの、命令であるということ、もう一つは教会の聖霊殿であるということ。聖は聖書の聖に、霊は礼拝の霊の霊殿ですね。教会の聖霊殿は洗礼式と聖餐式であります。2000年間キリストの教会はこのことを守ってきました。私たちもコロナ禍においてもこのことを大切にしていきたいと思います。聖書をお読みいたします。コリント人への手紙の第1、11章23節から29節、どうぞお聞きください。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げた後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのです。この聖餐には救い主イエス・キリストを信じ洗礼を受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っているものすべてが招かれています。いずれの教会員であっても同じ信仰を告白している方は倍賛に招かれています。まだ信仰を告白し洗礼を受けていない方は聖餐を受けることを控えていただきたいと思います。共に聖餐に預かる日が来ることを心から祈ります。聖餐の祈りを捧げますので、また黙祷の姿勢を持って臨んでください。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは、主の慈しみと十字架の見苦しみとを深く覚えさせてください。今からいただくパンと ブドウ液を祝し、聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血を受けることにより救いの恵みが確かであることをどうか覚えさせてください。また共に聖餐に預かることを通して私たちがキリストにあって一つであること、互いに主にある家族であることも覚えさせてください。そして薩内ライトハウスキリスト教会の交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとしてください。今日まだここで聖餐に預かれない一人一人の上にも神様に祈る時間として用いてくださり、神様が御手を持って捉えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあそうですね、じゃあちょっとここでもう少しお話しします。私たちの主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。パンと同士がくっついているので杯の方も読みます。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。それでは配っていただきますので、皆さんご自分のものを取ったら、そう取ってちょっとお待ちいただいて一緒にいただきたいと思います。そして奉仕者から言われているのは、お持ち帰りはできませんので、ちょっとコロナで気をつけたいという方は祈る時間として受け取らないで持っていただければと、祈っていただければ幸いです。それではイエス様の十字架での犠牲を感謝してパンをまずいただきたいと思います。キットの上部の部分、透明のシールを剥がしてそれぞれいただいて、マスクを外していただいてください。イエス様が十字架で流された尊い 血潮によって罪許されたことを感謝してブドウ液をいただきましょう。じゃあアルミのシールの部分を剥がして、気をつけて剥がしてお飲みください。皆さん注意事項、配られた資料にある通りに、使用後のゴミは礼拝終了後各自で受付のある専用のゴミ箱にお入れください。それではお祈りを持って聖餐式を閉じたいと思います。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを心から感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいました。感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前にお捧げいたします。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前で忠実に歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美をいたしましょう。 献金の時ですけれども、感染防止のため礼拝中に献金袋をお回ししていません。礼拝前後に講壇前の献金袋にお捧げいただけますようお願いいたします。それでは感謝の祈りを山口六郎さんにお願いいたします。
祈りします。愛する天の神様、今日、オンラインだったり対面だったりそれぞれ形式は違いますけれども、みんなで礼拝を捧げていたことを感謝します。また先週も1週間守られたことを感謝します。今日は、池田創造先生を通して創世記の2章について学びました。神様は私たちを地理から神様の息を通して、命の息を通して私たちを作ってくれました。そして私たちのためにエデンの園も備えてくださいました。私たちはそれらから離れてしまいましたが、私たちの中に神の内在があることを知りました。いつも環境、それぞれの環境で働く中で孤独や、また自分が神様に仕えてない罪の中ありますが、あなたが私たちの中にいてくださることを感謝します。このことを覚えて今週も1週間過ごすことができるようにしてください。また今日聖餐式を行いました。私たちの心の奥底にある自分たちでもどんな罪を犯したか思い出せないくらいの罪が、あなたの十字架によって全て拭い去って洗いさせてくださったことを感謝します。あなたの十字架を覚えて、これからもあなたのためにあなたが喜ばれるように私たちがキリスト者として歩むことができるようにしてください。また今日の献金を御国の建設のために神様が用いてください。愛するイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。
それでは唱詠271番父子聖霊の歌いまして、祝祷を持って礼拝を閉じたいと思います。
私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の親しい交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
お座りください。それでは今週の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。
今週の御言葉、一つのことを私は主に願った、それを私は求めている。私の命の日を限り主の家に住むこと、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために、詩編27編4節。
今週もこの御言葉を心に留めながら歩みたいと思います。それでは今日初めて